今年の春は例年よりもちょっと気温がね高めだと言われてますね。まあ、早くもツツジが咲いておりました。この間ねドライブしておったらですね、梅、桜、菜の花、でツツジ、サツキと次々とですね新しいその命がですね芽生えていく春は本当にいいですね。そのように春という季節は本当に命にね満ち溢れた本当にイエス様のよみがえりをですね祝うようにふさわしい季節だと私は思いますね。さて今日もその復活のねメッセージに聞き入っていきたいと思いますけども、イエス様が十字架にかかって亡くなって3日目日曜日ですね、イエス様の2人の弟子がこのイスラエルの首都であったエルサレムからですねエマオというその田舎町に向かって旅を続けていたんですね。60スタディオンってありますからだいたい11キロつまり ここがエルサレムとしたら幹ぐらいにこう歩いていくそういうまあ距離です ね歩いていたとね。しばらくすると一人の見知らぬ男の人がやってきてですね、でイエス様について話し合ったと。で夕方になって旅館で話し合ったら、ね、そしたらイエス様がイエス様だったことが分かったという、まあ、そういう話ですね。今日ここから3つの点をですね点からメッセージを取り継ぎたいと思うんですけどね、一つはですねこの時の弟子たちの状態、これでちょっとね目を向けてみたいと思います。この時の皆さん弟子たちの気持ち、どういう気持ちでした？おそらくね自分たちがこの方こそイスラエルを解放してくださる方だと思ってね望みを依存をしていたそのイエス様が十字架にかかって死んだ、もはや何の希望もない、いやそれだけではない、自分たちはイエス様の弟子として捕まえられるかもしれない、そういう恐れもあったと思います。もしかすると身の危険を感じたので、ね、そっとね抜け出してエマオに行っていたかも分かりません。しかしそこにイエス様が姿を変えて彼らに近づいてくださいました。でここに出てくるこのクレオパという人の名前は有名な十二弟子の一人ではないんですね、他の弟子ですね。その中心的な弟子でなかった人にもイエス様はその日曜日に姿を現された。私はここにね中心的な弟子であるかそうでないかにかかわらず、イエス様はイエス様を信じる私たちに姿を現してくださるお方であるということがですね分かると思うんですね。立派な模範的な働きをした人にだけ現れて、まあ、我々みたいなやってたら、ね、なんかあんまりね仕事信仰もなかったというそういう人に現れそんなことはない、逆に励ましてくださる方であると。私たちは人生がうまくいかない時、大変失望した時、希望が全く見えない時はどうでしょうか。いつのことそこから離れてしまおうと思うんではないでしょうか。でもね聖書はこの箇所からですね、それはあなたの目が遮られて本当の希望を見ることができなくなっているからだと教えているんですね。16節に、しかし二人の目は遮られていてイエスが分からなかったとあります。遮られていた、この16節の遮られてと訳された言葉は言語ではですね何かを掴むとか持つとか保つという意味です。英語の聖書を見てもそこに、ケブとフロムというね言葉があって、これは保管し続けたということですね、保ち続けていたという意味ですね。つまり目が遮られているというのは自分の外側に何か自分の目を遮るものがあるんじゃなくてですね、むしろ逆に自分の中にあるもの、自分がこれだけは話したくないと言って掴んでいるものによってイエス様を見ることができなくなっているということをですね教えている。じゃあクレオパたちがねイエス様をこう見ることができなかった、その彼らが掴んでいたものとは何でしょうか。21節にねそのヒントがあるんですよ。私たちはこの方こそ イスラエルを解放する方だと望みをかけていたと彼は言ってますね。つまり彼らがなぜイエス様の弟子になったか、それはやがてはね、このローマの当時はローマ帝国に支配されておりましたから、ローマ帝国の支配をひっくり返して、ね、このイスラエルの天下を取って、それとトップになるのがイエス様だと。だから自分たちやっていくんだという、ね、思ってたわけですね。そういう思いによって、本当のイエス様は見ることができなかったということですよ。皆さんの中にね、その、これだけは話したくないっていうものを持ってません？これをなくしたらもう自分の人生終わりやとかね。ね、ありませんか？それがイエス様を見ることをできなくさせていると言うんですね。そのことをまず私たちはできるんですから、自分の目では決してイエス様を見ることはできないということを覚えたい。そして二つ目に、だから目の前が遮られているから、私たちのためにイエス様の方から近づいて姿を表してくださったということですね。世の中にはいろんな宗教がありますね。では皆さんお聞きしますけども、キリスト教と他の宗教の一番大きな違いはどこにあるでしょうか。皆さん一人に聞かれたらどう答えられます？私クリスチャンですと言いながら、キリスト教か、じゃあキリスト教と仏教と違いどこにあるとかね、聞かれたらどう言います？皆さんね、一つはですね、他の宗教はほとんどその教祖さんのね、内面から出てきた教えが中心なんですね。つまりお釈迦様が悟りを開いたとかね、そのムハンマドがアラーからお告げを受けたとか、そういう客観的に証明できないものでしょ。その教祖さんのこの考え、それが教えのもとになっているわけでしょ。キリスト教全然違うんですよ。イエス、実際にイエス様という方が大勢の目の前で十字架にかかって各地で死んだ、客観的な事実ですね。さらに3日目に墓から蘇って生きている姿を多くの方々に見せた、そういう客観的な証拠から成り立っている、これがキリスト教。これはいろんな宗教ありますけども、キリスト教だけにあるものです。もう一つの違いはですね、他の宗教は人間の方から神様に近づこうとする宗教です。信徒が一生懸命に修行する、苦行して、ね、あるいは善行して、なんとかちょっとでも神様とか仏様に近い立場になっていこうとする、これは他の宗教ですね。どうでしょうね。私はもう昨日こんないいことをいっぱい一人も、ね、補足をしようし親切にしました、だからちょっとでも、ね、神様に私は近くなりましたね。これ他の宗教でしょ。実は本人の主観にしか過ぎないわけですね。でもキリスト教はそうじゃない。そんないろんな罪を持っていて何もできない私たちの方に神様から近づいてくださった、イエス様の方から近づいてくださった、神はね、神はね、そのご自身が姿を人間の姿になってこのように来られたというのはそういうことですね。そして十字架にかかってまで私たちの罪を背負ってくださった。私たちがイエス様が私たちのところまで下ってきてくださったからこそ、私たちはイエス様を信じることができたということです。ところで日本の有名なですねゴスペルシンガーの一人に岩渕誠さんという人、皆さんご存知でしょうか。名前ね、ご存知の方多いと思いますけども、この10年前に私たちの西日本政界がね開かれた時にゲストでね招いて素晴らしい歌をですね賛美してくださいましたけども、この岩渕誠さんが作った傑作の一つが父の涙という歌だそうです。神様に背を向ける人間に限りない、それでもずっと愛を注ぎ続ける神様の愛を歌った歌ですね。でそのこの歌を作るきっかけになったのは、実はご長女の アキコちゃんというんですけども、アキコちゃんの死が原因だったというんですね。アキコちゃんの死、当時このアキコちゃんは7歳になる可愛い盛りの女の子でした。でもそのアキコちゃんに脳腫瘍が見つかったんです。脳腫瘍見つかった時はもうすでに手遅れでした。岩渕ご夫妻は言葉を失いました。それからアキコちゃんは幼いながらも27時間にも及ぶ手術を受けてですね、1年近く闘病生活を続けました。岩渕さんにとっては神様に祈ることだけがただ一つの希望でした。そういう中で本当に彼らは神様から慰めを受けて、悲願を受けて、ね、そしてその秋子ちゃん自身も一生懸命闘病生活を送った。でも1年後秋子ちゃんは天国へと旅立ってきました。岩渕さんたちはもう災害の秋子ちゃんを失って、もう悲しくてたまらない、これ以上ないほどの痛みを味わった。でもこの痛みを通して岩渕さんは神様の悲しみ、私たちを救うために最愛のご自身の一人を犠牲にされた、死に渡された、その神様の悲しみはどれほど大きかっただろうかということを、本当に自分の子供を失うことによってそのことが分かった。その瞬間彼らは大きな悲しみから大きな慰めに変えられたんです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。有名なヨハネ3の16節の御言葉ですね。一人も滅びないこと、あなたや私たち一人として滅びていい人はいない。そのために最愛の一人子をこの世に送って十字架にかけてくださった。皆さん、あなたはそこまでして愛されている存在なんですね。ところでこの21節を見たらですね、このもう一回ちょっとこの21節読みますけども、こう書いてありますね。これクリオパの言葉ですね。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていましたと言ってます。かけていました、過去形です。過去形になって、つまり彼らにとってイエス様とのね、日々はもうもはや過去のものとなっていた。イエス様との関係はすでに終わったものとなっていたんです。しかしイエス様にとってはそうではなかった。イエス様はあなたとの関係を決して過去のものとして終わらせる方ではありません。25節、ね、そこでイエス様は彼らに言われた。ああ、愚かな人たちといろいろ書いてありますようにですね、イエス様は過去のものだったと言って去っていく彼らに対してなお御言葉を持って勇気と希望、信仰を与えておられるんですよ、ね、そしてご自分の大切な証人として持ちようとして整えておられる。皆さん、もし今あなたの中でね、もうこれ以上キリスト教なんかやってもしゃあないな、信仰なんか持っても何の意味もなかったなと、もしおられるとするならば大変残念ですね。直ちにそんな考えはやめてください、ね、やめてくださいとか偉そうなことは言いませんけどですね、残念ですね。あなたがたとえそういうふうに思っていても、イエス様はそうじゃない。あなたを、私にとってあなたはかけがえのない私の証人であるだよとに言って、近寄って話そうとされない方ですね。あなたの、あなた、そしてあなただけではなくて、あなたの子供、 親兄弟すべてイエス様がその日イエス様の祈りの対象であるわけですね。イエス様は目には見えませんけども、言葉は直に聞こえませんけども、あなたやあなたの家族のために祈っておられる、ね、そのことを覚えたい。そして三つ目に覚えたいことはですね、どんなに暗い状況であったとしてもイエス様のことを語るときにそこにイエス様がいてくださる、だから希望と力が与えられるんだということですね。心が燃やされていくということです。32節にこう書いてありますね。二人は話し合った、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。皆さん、クレオパたちはですね、本当最初は失望と落胆、言いようのない悲しみでいっぱいでした。恐れもありました。何の希望もありませんでした。しかし知らず知らずのうちにイエス様と語り合って交わっていく中で彼らは変えられていった。心を燃やされていったんです。ここは皆さん非常に大切なところですね。今この32節のところをね、ご自分の聖書をお持ちでしたら赤いペンかなんかで線をね入れておいてください、ね、どんなに落胆してどんなに失望して絶望して真っ暗になったとしても、イエス様のことを考えたり御言葉を思い起こしたり互いにイエス様によって交わっていくところにイエス様が近づいてくてくださって、その中に入って私たちは変えられている。落胆失望するものから希望と喜びに心を燃やされていくものに変えられていくんです。そして彼らはどういう行動を取ったか、この修法の中にはちょっとスペースが欠けておりますので、含まれておりますけれども、次の33節、聖書をお持ちの方は33節を読んでください。直ちに二人渡ってエルサレムに戻ったと書いてあります。エルサレムに戻った。皆さん、エルサレムってこの彼らにとってどういう場所ですか？自分たちの主が十字架につけられた悲しいところ、行きたくもないところでしょ。あるいはお前たちもその仲間だと言って捕まえられるかもしれない恐ろしい場所ですよ。関わりたくない、彼らも身の危険を感じて逃げていたわけでしょ。逃げていたね、ね。そのように、しかし彼らはイエス様と交わった彼らはね、すごそごと世を恐れて世に負けて逃げ出しするような彼らではなく、いかなる苦しみや困難が目の前に待ち受けていようとも、それに立ち向かっていける力をイエス様から与えられたということです。これがクリスチャンなんですよ。皆さん、あなたはイエス様からね、再現の無限のですね、力、喜び、勇気、希望を与えられ続けているんです。決して押し込んで真っ暗闇でね、もうどうしようもないなと言ってね、しまい力を失ってしまう、そういう存在じゃない。イエス様がいる限り、イエス様をあなたが信じている限り、必ずそこから何度でも立ち上がって希望を持って困難に立ち向かっていくことができる。これがクリスチャンなんですね。一人の方を紹介しましょう。昔磯部小吉という方がおられました。磯部小吉、この方はなんと小学校4年生の時に、デイちゃんと同じですよね、小学校4年生の時にハンセン病にかかったんです。発病後すぐに瀬戸内海の孤島の収容所に入れられました。家族からも引き離され、青春も自由も人権も全て奪われて、人生に絶望して本当にもう命を絶つことしか考えなかった。小学校4年生ですよ。そんな子がもう死ぬことしか考えなかったというんですね。そしてもう死のう死のうと思っていた時に、ふと賛美歌を思い出したんです。実は彼はハンセン病にかかるまで教会学校に 通っていて賛美歌を聴いていた。そのうちの一曲を思い出したんです。突然です。主我を愛す。主は強ければ我弱くても恐れはあらし。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すというね、有名な賛美歌ですね。まあ、私歌うませんけどね。彼はうめくような苦しみの中、何の希望もない中でこの賛美歌を何度も何度も何度も繰り返し繰り返し歌い続けた。そして歌い続けてイエス様を賛美し続ける中で彼はこう思ったそうです。僕はこの世で一番弱いものかもしれない。でもイエス様は強いお方で、あらゆる苦しみや困難に打ち勝つ力を与えてくださるお方だ。だからイエス様を信じてクリスチャンになって生きていこう。そう決心し、その収容所の中にある教会に礼拝に参加して、やがてイエス様を信じて洗礼を受けました。そして彼はそれからですね、死ぬまで何十年間もの間、世間の差別や偏見と戦い続けたんですね。やがてこの彼の祈りは神様に聞き入れられました。どういうことかと言いますと、磯部さんが69歳の時、だからもうね、ほんの60歳、60年後ですよね。1996年4月、ちょうど今から30年前ですよ。30年前の時に彼らを苦しめていた第予防法という、ね、法律が廃止されたんです。第予防法というのは明治時代に制定されて、ね、患者さんをまあ隔離するという仕方のない面もあったんですけども、患者さんたちを全て強制的に隔離する法律だった。苦しめていた。それが撤廃された。もちろん一人 もう患者さんがいなくなったからですね。ところで彼は晩年次のような短歌を2首残しております。ずっと読みますね。まず1首目、青春はなけれど神に救われし、我が生涯は幸せなりき。もう一回読みます。青春はなけれど神に救われし、我が生涯は幸せなりき。もう1首、主にありて敗北人生勝利せん、逆転法魔打ちしごとくに。もう一回、主にありて敗北人生勝利せん、逆転法魔打ちしごとくに、ね、自分の人生は本当にこんな病気に侵されて本当に敗北の人生だと思っていたけども、イエス様によって自分は逆転フォーマーを打ったようにですね、勝利の人生なんだった。そのことを隠して喜びの歌ですよね。皆さん、イエス様はどんな人にもそれだけの希望、勇気、喜びを与えてくださるお方である。ね、イエス様のことを思うとき本当に心が励まされ、慰められ、また心が燃やされます。悲しみから慰め、失望から希望へと導いてくださる。ですから皆さん、今週もこのイエス様に信頼して、このイエス様をいつも思い続けてですね、心を燃やされて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのエマオ途上のこの箇所からメッセージをいただきました。目が遮られていたとき、彼らはイエス様だとは分からなかったとあります。私たちはいろんな先入観や、これはと言って手放そうとしないものによって、せっかくのイエス様を見ることができなくなっている面があるかも分かりません。主よ、私たちの人生にとってなくてはならないものはイエス様ただ一人です。そのことをどうぞ覚えて、イエス様の御手に委ねて歩んでいくことができますように導いてください。またその遮られている私たちのためにイエス様の方から近づいてくださったということ、 ここに福音の本質があります。救いの本質があります。私たちは自分で自分を救うことはできません。すべてイエス様のおかげです。そのイエス様が私たちの目を開いてくださり、心を燃やさせてくださった。失望、落胆、絶望の人生から本当に希望と喜びに生きる人生に変えてくださった。このことがどれだけ大きなことであるか、もう一度覚えることができました。主よ、どうぞこの御言葉によって、信仰によってお一人お一人を励まし、慰め、立ち上がらせてください。そしていつもイエス様のことを覚えて、イエス様に会ってこの一週間共に歩んでいくように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。